こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。帰宅後30分で完成。爆速夜ご飯は料理発信者花による、二人暮らしの平日夕食を主な対象にした実用レシピ本である夏目社から2025年に刊行され、帰宅後おおむね30分で主菜と副菜を含む食事を整えるための献立、買い物、調理手順を扱う。中心にあるのは単発の時短レシピを集める発想ではなく、夕食作りをあらかじめ仕組み化する考え方だ。平日5日分を単位として食材を計画し、使う材料と工程を絞りながら味、彩り、栄養のバランスを損なわないことを目指している。忙しい日の料理を根性や技巧で乗り切るのではなく、判断回数と段取りの負担を減らす点に本書の目的がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、平日5日 ×5 週の献立で今日何を作るかを先に解決する本書の構成上の特徴は、平日5日分の夕食をひとまとまりにし、それを5週分提示している点にある。帰宅後の料理で時間を奪うのは加熱や包丁作業だけではない。冷蔵庫を見て献立を決め、足りない食材を考え、主菜と副菜の組み合わせを調整する一連の判断も負担になる。本書は献立とレシピを別々に示すのではなく、週単位で扱うことでこの判断を買い物前へ移している。読者はその日の気分でゼロから組み立てる代わりに、用意された計画を基準として進められる。さらに2人分平日用という対象を明確にしているため、材料の分量や使い切りの見通しを立てやすい。もちろん献立通りに実行することが唯一の使い方ではない。食べられない食材や手持ちの調味料に合わせて入れ替える場合にも、週の食材をどう回すかという枠組み自体が参考になる。時短を一皿の調理時間に限定せず、食事設計の問題として捉え直している。次に、食材を絞って買い物保存、使い残しの負担を抑える爆速調理を支えるもう一つの要素は、週内で使う食材をある程度共有させる設計である。多様なレシピを毎日選べば、買い物リストは長くなり、少量しか使わない野菜や調味料が残りやすい。本書は各週の献立に対応した買い物の考え方を示し、限られた材料を複数時の食事に配分する方向を取る。これは食費を必ず一定額に抑えることを保証するものではないが、購入品目を把握しやすくし、重複購入や使い忘れを減らす実践的な方法である。特に2人暮らしでは大容量の食材を消費しきれず、結果的に廃棄や外食への切り替えが生じることがある。献立と買い物を連動させれば、何をいつ使うかが見え、冷蔵庫の在庫管理も単純になる。また食材が決まっていれば、帰宅後に必要なものを探したり代用品を考えたりする時間も短くなる。本書の節約性は安価な食品だけを選ぶことより、購入から消費までの流れを整えることにある。さらに、省く工程と残す味の要点を分ける爆速調理の発想。本書が掲げる爆速調理は単に手順を減らすことではない。著者は面倒な工程を省く一方で、美味しさにつながる要点は残す方針を明示している。紹介例として、ハンバーグの肉ダネの調味を塩に絞るような材料と味付けを簡潔にする考え方が挙げられる。これは複雑な配合を否定するというより、平日の限られた時間では料理の完成度に対して効果の小さい作業を見極めるということだ。調味料を何種類も計量し、別々の下ごしらえを増やせば洗い物と確認事項も増える。反対に、基本を少数の材料で組み立てれば作業の順序を覚えやすく、味の調整も行いやすい。必要に応じて香辛料やソースでアレンジできる余地がある点も、簡素さを過失性にしない工夫といえる。ただし、30分という所要時間は包丁の扱い、コンロの数、食材の状態によって変わる。本書の価値は、厳密な計時の達成より家庭ごとに削れる工程を見つける判断基準にある。そして、複数の料理を並行させる段取りで30分の実現性を高める、短時間で夕食を完成させるには、レシピごとの所要時間を短くするだけでは足りない。主菜を作り終えてから副菜に移る直列の進め方では、加熱待ちや湯が沸く時間が積み重なる。本書は献立、買い物とともに調理の段取りを扱い、複数の作業を適切に重ねる前提を置いている。例えば、加熱している間に切る、あわえる、盛り付けるといった配分は、家庭料理の時間を縮める基本になる。重要なのは、急いで同時に多くのことをすることではなく、先に全体の流れを把握して、待ち時間にできる作業を配置することだ。作業順が決まれば、道具を出し直す回数や途中で手を止めて次の工程を確認する回数も減る。このため本書は、料理経験が豊富で手際よく動ける人だけの本ではなく、段取りに苦手意識がある人にも意味を持つ。一方、初めて作る料理では説明を読みながら進める時間が必要であり、最初から表示時間通りに終えるとは限らない。数回繰り返して工程が身体化するほど仕組みの効果は発揮されやすい。最後に、ボリューム、彩り、栄養を。 平日用の簡潔なコンテにまとめる時短コンテはともすれば丼物や麺類など簡潔型に偏りやすい。本書は短時間であることに加え、ボリューム、彩り、栄養を備えた夜ご飯を目標に掲げる。そのため、2人の夕食として満足感を得る主菜と食卓の構成を補う副菜を組み合わせる視点が基盤になっている。ここでいう栄養は、厳密な栄養療法や個別の栄養計算を主題とするものではない肉魚などの主菜。野菜を含む料理複数の品目を日常的な範囲で取り入れ、偏りにくい食事を作るという実用的な水準である。彩りも見栄えだけの問題ではなく、野菜などを食卓に加える動機になり、毎日の食事の単調さを抑える役割を持つ。品数を増やすほど大変になるという矛盾に対し、本書は工程と材料の重なりを利用して対応しようとする。したがって豪華さを競うレシピ集ではなく、疲れた平日でも続けられる範囲で食事らしい整いを保つための提案として読むのが適切である。結論として、本書は仕事や家事の後でも自炊を続けたい2人暮らしの人、毎晩の献立決めに疲れている人、外食や惣菜への依存を少し抑えたい人に向く、料理初心者にとっては買い物から完成までの見通しを持つ練習になり、経験者にとっては自分の定番メニューや段取りを整理するための基準になる。特別な調理技術や高価な食材を前提にせず、平日5日分の献立、食材の運用、同時進行の手順を一体として扱うため、単発の10分おかずシュートは異なる。30分で必ず作れるか、家庭の設備、下準備、調理経験によって左右されるため、時間表示を絶対的な約束として受け取るべきではない。それでも献立決定、買い物調理を連続した仕組みとして整えれば、夕食作りの心理的負担は下げられる。本書の差別化ポイントは、速さだけでなく節約、使い切り、食卓のバランスを同じ設計の中で扱うことにある。毎日の夕食を無理なく回す実務的な方を求める読者に特に有用な一冊である。ご支援いただける場合は花。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。